ちょっと前にね、映画で、映画館で公開されてた映画で、ダンジョンズ&ドラゴンズが元ネタの映画があったんですよ。
あったよね。ダンジョンズ、うん、
ヤグ風味という、
うんうんうん、
コメディチックなダンジョンズ&ドラゴンズっていう TRPG を元にした映画が。
そう、なんか映画自体も結構面白かったっていうのを聞いたりはしたよ。
評判で。そうですね、なんか評判良かったし。
うん。
で、ダンジョンズ&ドラゴンズを元にした映画っていうのは結構何個か作られてたり、
うん、あ、なんかそれも聞いた気がする。
何個か作られたり、そもそもそのものズバリ、うん、ダンジョンズ&ドラゴンズっていう名前の映画があったりもするし、
あ、そうなんだ。
まあそれぐらいにはなんか、元ネタにされやすいものなの、
うん、こうザ・ファンタジーの世界観の TRPG みたいな感じ、
うん、なんていうの、日本でいう桶狭間の戦い的な。
ああ、なるほどね。
なんていうの、それぐらいそれぐらいのなんか知名度というか、
うん、
認知度みたいなものだと思って、俺はあんまり相違がないんじゃないかと思うぐらいやねんけど、敵ヶ原の戦いとかね、
あ、関ヶ原、そう、
なんかそういうレベルの話、うん、なのかなって思うぐらいな気はするぐらい、なんか歴史的かつ大きい影響を後世に残しているものだと思うんですけど、ダンジョン&ドラゴンズ自体が、
うん、
そのダンジョンズ&ドラゴンズが好きすぎて、うん、
はい、
大学、え、留年やったっけ、辞めたんやったっけっていう人が
やばいやん、
作ったのがウィザードリーなんですよ。
いやでも すごいよな、さっきさ、
はい、
それさ、
うん、
麻雀好きすぎて麻雀プロになったとは違うやん。麻雀好きすぎて大学辞めて違うゲーム作った人って
こと。あ、そうそうそうそう、麻雀みたいな別のゲーム作りましたみたいな人になってるんです
けど、いやーすごいな。でもそれってすごいよな、だって、うん、同人で作ったボードゲームとはちょっと違うやんな、ウィザードリーって。
そうですね、
あんまりその昔のゲームの歴史とか詳しくなくてさ、
うん、
ローグの話とか教えてもらったりしてるやん、このラジオ
で。はいはいはいはい。
でも俺でも聞いたことはあるもん、ウィザードリー。
あ、そうなんや。
あ、名前ぐらいはね。
へ
ー。ですごくその世界的に有名な RPG であり、
うんうん、
その何と何が対応してるかちょっとうろぼやけど、ウィザードリーは何かの元ネタになってるみたいな、ウィザードリーのシステムを組んでこの作品ができてますよがあって、
はいはいは
い、っていうものなんでしょ、ウィザードリーって。
そうですよ、ウィザードリーがあったからドラゴンクエストが生まれてますからね、そもそも。
うわー、マジで。
はい、堀雄二さんはウィザードリーが面白くて面白くて仕方がなくて、これをなんとかもっと手軽に遊べるものにできないかでドラゴンクエストができてるんで。
何その天才と天才のすごい話。
その堀雄二さんとそのウィザードリー作ったあのロバート・ウッドヘッドっていう人がいて、あの、まあ、アンドリュー・グリーンバーグっていう2人がいるんだけどね、そのロバート・ウッドヘッドとあの、堀雄二がこの前対談してたんですよ、俺の記事。
なんか歴史的な。
そう、もう歴史的なゲームファンにとってはもうたまらん対談だったわけなんですよ。
なあ、もうよだれが出てくるような。
なあ、まあそれにかこつけてちょっとウィザードリーの話をしようかな。まあまあ、
いや、
多分に漏れず俺も好きなので、ウィズシリーズは。はい、
そう、俺はだから名前ぐらいしか知らんくて、今だから、あ、ドラクエの元ネタなんだっていうところ。そうそうそう、ああそうなんだ。
なんでまあシステムのところとか、なんかどういうところが俺は面白いと思ってるのかみたいなことをちょっと言えたらいいなと。
いや、ちょっと知りたい知りたい。
はい、うん、ところで、本日のドラスピンゲームウィザードリーシリーズについて、ではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、サブカルのぬかるみ。
第144回ウィザードリー隣り合わせの灰と青春。ウィザードリー、通称ウィズって言われますけど。
ああ、そう訳すんだね。
はい、ウィズシリーズって言われたりします、うん、ウィザードリーシリーズってあんま言わなかったりします。
うん、うん、
まあ、ウィザードリーっていうのはそもそもまあどういうゲームなのかっていうところの説明やんだけど、 3D ダンジョン RPG なの、うんうん、
主観
主観。
あ、そうなんや、
はい、
あれそうなんや。
主観で 3D のダンジョンを歩いていって、はい、
うん、
階段を降りていって、
うん、
一番下にいるボスを倒すっていうのがゲーム、目的のゲームなのね。
そのあれ、画面的に言うとさ、
はい、
初代ペルソナみたいな感じ。
あ、そうそうそう、まさしくそうです。 まさしく初代ペルソナです。あの画面はもともとはあの Apple 2で出てるのであのフレームしかないんですけどね。なんていうの
か
角に書かれてる線しかないので真っ暗のところにこの白い線が入ってるところを歩いていくみたいなゲーム画面やねんけど。
そっか、初代ドラクエよりさらに昔ってことはそういうことになる
のか。昔ですよ、80年とかやからね。
は、80年
そうですよ。はい、80何年のあの PC ゲームです、もともとは。
ああ、
はい、
そうか。
だからもう完全に当時のギークですね、いわゆる。
あ、だからオタクというか、
はい、オタクかつギークっていうのは、うん、あの、うん、ナードと違って、ナードっていうのはすげえなよなよしてる、うん、あの陰キャの陰キャみたいななんかニュアンスがあるのよ、
うん
う
んうん、
ギークっていうのはどちらかというとあの技術オタクみたいなあのニュアンスが強くて、
ちょっと知識もあ
って、そうそう、突き詰めていって自分のやりたいことをやるみたいなニュアンスがちょっと含まれてるもの。
だからマニアに近いかな。
あ、そうそうそうそうそ
う、
うん、だからその、アンドリュー・グリーン、アンドリューとロバートってこの2人が作ってるんやけど、一番初めは、
うん、
この2人もギ、もうもちろん筋金入りのギークで、
まあドギークだろうね、 そんなもんは。
いろいろこのウィザードリーに似てるゲームっていうのは以前あったんですよ、そもそもは。
あ、そうなんだ。
と、実はそうなんです。ウィザードリーが全ての初めじゃないの、実はね。そもそも元をたどればトールキン、 JRR トールキンが書いた指輪物語がありまして、
はい、あ、そうだ、
はい、ドファンタジーのドオードンがあって、で、うん、そもそもトールキンがあの、うん、ドワーフとかエルフとか、
あ、はい、だ
この辺りの北欧神話にもともとあったネーミングっていうところにキャラ付けをして、うん、種族付けをしてどういう個性があるのかっていうのをつけた部分に、
うん、
ちなみにあのフォビットっていうのはトールキンオリジナルの種族ですからね、実は。
そっか、そうなんだ、
はい、でこのドワーフとかエルフとかホビットとかいろいろなものを付け加えていって、うん、あ、こういうお話がありましたっていうのがめちゃくちゃ面白かったから、それにインスパイアされて作られた、うん、ゲームとか、うん、ERPG っぽいもののシステムとか、
うんうんうん、
で選べる種族の中にそういうドワーフとかエルフとかホビットっていうの
は
つばしっこくてみたいな属性がついてたりみたいな、
はいはいはい、トールキンが全部作ったやつだよね、それはね。
そうそう、 それに影響を受けて、ね、そう、作られていったものがあったのに、うん、さらにインスパイアされて作られてるのがウィザードリー
な
んです
。なるほど。
だから、まあ、ウィザードリーの前にたどればいっぱいあるっていう話ではある。
じゃあこうウィザードリーは何がその革新的な部分があったのとか、
うん、いうところなんですけども、
はい、
あのさっき言った通りそのイズっていうのは、
うん、
ちゃんとゲームとして面白かったんです、うん、これが一番多分すごいところな気はするんやけど、
うん、
まあ、さっき言ったアンドリューとロバートっていうこの2人が作ったこのウィズっていうのは、
うん、
ある、ワードナという、魔導士が、
はい、
狂王、狂った王と言われるトレボーから、
うん、
そのトレボーが支配する地域を、魔力的に、
うん、
防護するための魔除けがあったんだけれども、うん、ワードナがトレボーからその魔除けを奪って、自分の地下迷宮を、作ってしまって、
はいはいはい、
地中奥深くに自分の境を構えてその魔除けを研究して自分、うん、我が物にしようとするっていう事件が起きた。
なるほどね、盗まれちゃったよな、その魔除けが。
で、そんなものをそのままにしておけるわけがなくて、トレボーはトレボーで自分の境って言われてるぐらいからすごい戦争でも勝ってて自分の精鋭たちを集めてる軍隊があったんだけれども、
うん、
その精鋭をその地下迷宮に送り込んだ時に全滅したの、
う
ん、
あ、やられちゃった、ね、
誰一人帰ってこなかった。でも俺は戦争で強いっていうものでのし上がってるから、トレボーは、
ね、
これ以上自分の兵を犠牲にすることはできない、うん、だから、
うん、
世界中の冒険者にワードナから魔除けを取り戻してこい、魔除けを取り戻したやつには莫大な褒美と我が近衛兵にするという権利を与えるって言ってお触れを出しましたってところがこのウィザードリー1のストーリー
な。なるほど。で、自分がその冒険者として魔除けを取り戻す人になるわけや、
はい、なると思うでしょ
え、ちゃうの？
なると思うでしょ。思うんですけど、この自分っていうのが何かっていうと、
はい、
そもそもウィザードリーっていうのは、
うん、
この迷宮に潜るキャラクターっていうのをゲーム内で作成するんです、うん、
はいはいはいはい、
キャラメイクするんですよ。
キャラメイクのシステムこの時からあったんや、
はい、人間なのかドワーフなのかエルフなのかホビットなのか種族を選んで、
うん、
種族を選んで名前を決めたらボーナスポイントがパンって割り振られる、
うん、
で元々の種族の個性である、まあ、HP とか体力とか、
うん、
そういったものにボーナスポイントランダムで割り振られる数字を振っていって、
うん、
その振っていった結果慣れる職業が変わるんですね。
ほう、
数値が一定以上なら盗賊になれたりもするし、 信仰心が一定以上なら僧侶にもなれたりする、はいはいはい、体力がなかったら戦士にはなれないとか、
なるほど、
そういったものから6人パーティーを作って、
うん、
ダンジョンに潜るんです。
へえ、なんか、
はい、
いや今ちょっとやってみたいと思うぐらいに面白そうです
よ。そうでしょ、
面白そう。
6人作るんですよ。人間なのかエルフなのかドワーフなのか全部作って、うん、そして、うん、ここで一番面白いの、俺が一番好きなポイントはアライアンスがあるんです。
アライアンス、
はい、アライアンス、これは何かというと、
はい、
善なのか中立なのか悪なのかです。
おお、なるほど、
はい、人間の善なのかドワーフの悪なのかエルフの中立なのか、
はいはいはい、
それしてパラメーターを振ることによってしかそのキャラクターって表現されないのよ、このゲームにおいて。
なるほど、はいはいはい、
キャラクターイラストって出てこないし、もちろん。
そっか、あ、だからその数値だけで自分が想像できるわけや、はい、どういう人が、
うん、そしてこのアライアンス、めちゃくちゃ俺が好きなのが、
うん、
善と悪は一緒にパーティーに組めないんです。
え、そうなんや、
はい、だけれども、
うん、
忍者っていうクラスがあったりとかするんやけども、
ほう、
忍者は悪しかなれないし、
お、
侍は善しかなれないとかがあるんです。あ、ロードか、ロードは善しかなれないとかがある。
なるほど。
そして今言ったような侍とか忍者、
うん、
こういった職っていうのは、まあ、ロードとか、うん、は上級職になってて、うんうんうん、戦士でレベルアップをしていって経験を積んでステータスが上がって一定値を超えるとこいつらに転職できるっていう、もうジョブチェンジのシステムもここから始まってるんですね。
そう、俺ももっとドラクエで聞いたことあるやつやって思ったけど、はい、ウィザードリーがもうやってんねや、それは。
やってます。そして、うん、上級職で強くて素早くて一撃が強いっていうのが忍者のイメージみんなあるでしょ。
ある。
ここから全部始まってます。
あー、そのイメージすらか。
はい、侍と忍者が上級職であるのは確かウィザードリーが初のはず、確か。
なるほど。
記憶が違ったら申し訳ないけども、これも当時、アンドリューとロバートが、
うん、
ウィザードリーを作ってる時にアメリカで放送されたドラマに、うん、将軍っていうドラマがあって、う
ん、はいはいはい、
三船敏郎が出てる。
なるほど。
はい、
うん、
これの小説がめちゃくちゃ売れて、それのドラマがあって、うん、それを見てたから侍とか忍者っていうのを上級職に入れたんですね。
へえ、すっげえ面白いつながりだよね。そのウィザードリーに影響を受けて
るんですよ。
そっから影響を受けた日本人がまたすごいタイトルを作るっていう、このなんか巡り巡り感がドラマチックだ。巡り巡ってるでしょ。
ああ、やっぱりそのキャラクターを自分で作って、まあ、個性をつけて善と悪だなんだっていうのをつけて、
うん、
こういうやつらがパーティーを組んでるんじゃないかっていう想像をして、
うん、
言ってしまえばさっき言ったビザードリーのストーリーってさっき言ったものだけなのよ。トレボンがオフレを出しました、うん、ワードの魔除けを取ってきてくださいしかないのよ、
うん、
あと全部自分の想像なの。
なるほどね。
もう会話文なんて一切ないの他に、ほんまに。
でも自分で作ったキャラクターたちだったら浮かんでくるよな、うん、自分の中でな。
株でしょ。
こういうやつとこういうやつが一緒にパーティーしてるってことはきっとこういうやり取りがあるはずだってことを考えるのがドミニックは好きだし、俺も結構好きやから。
それを、
うん、
D&D ダンジョンズ&ドラゴンズでは TRPG としてその卓を囲んでるみんなでそれぞれ考えてやってたのを一人でできるようになったんです、うん、
そっか。 TRPG って、
はい、
大変なんだよね。
大変ですよね。
人は全てゲームマスターこの人にして、うん、プレイヤーは4人捨てるからじゃあ誰だにしてって言って、はい、もう日程合わせなあかんねん TRPG って。で丸1日かかんねん。ほんでね、
大変ですね。時間もかかるし、そして
準備してくれたのもと
大変なのが、
うん、
GM ね、さっき言った通り GM 決めなあかん、うん、GM やる人人間やんか。
人間
考えるの大変やん。判定がどれだ、こっちはどうしようかな、いやでもこいつ頑張ってるからちょっとプラスにしてあげたいなみたいな判定あるやんか。
判定大変や。
それは、
うん、
プレイヤーとしてもどっちになるか分かんない、ね、分かる、
ね、
ゲームマスターが決めるのも大変なの確かやけど、プレイヤーとしても、うん、これどっちになるかなっていうと顔色を見なきゃいけないやんか。
確かに。
でそれがそう、ね、うん、納得できたらいいけど、なんとかなんかモヤモヤしても、モヤモヤしてるのが自分だけやったら飲み込まなきゃいけない。いや基本的には TRPG。
いやそう分かるよ、めっちゃ分かる、うん、うん。
だって場の流れがあるし空気があるから。
そうね、
分かるよ。でもリザードリーは、
うんうん、
判定がコンピューターなので公平なんですよ。
そうだよね。その人の裁量だったらなんだよって思うけど、
はい、
思うけど、コンピューターならしゃあないかって思えるかもしれん。もしかし
てウィザードリーの中が決めてるルールにのっとってやっているので、
うん、
望んだ結果が返ってくる返ってこないではなくて公平に判断されてる感がある。
わかるわかる。
いうところも多分当時のプレイヤーにとっては強かった部分。
なるほどな。
だからコンピューター RPG っていうものがここで生まれてるのね。
いや分からん。 TRPG が、
うん、
このウィザードリーになってからその一人でできるってところとか、うん、今の GM の顔見んでいいとことか、うん、なんか分かるな。そっちにこうその ウィザードリーのファンができる理由が分かるわ。
そうそう、今聞いて力を割かなくていいっていう部分もそうだし、
うん、
で、まあ、そのアライアンスの部分とかもね、まあ、キャラクター付けもそうだし、うん、いろいろあったっていうところもそうだけども、このアンドリューとロバートさっき言った通りギークなわけなんです、
ね、
でこのウィザードリーっていうのは、
う
ん、あの衝撃を持ってね日本に輸入されて、日本のプレイヤー、まあ、それこそ堀井雄二をはじめとしたいろんなゲームクリエイターがプレイして、
そう
めちゃくちゃ面白いわ、すげえわこのゲームって思ってるんですけど、
そんなもんなかったからねそれ
は、う
ん、
そう、アンドリューとロバートっていうのはそもそもギークで、うん、ウィザードリーっていうのはギャグの延長なんです、うん、
えギャグの延長
実は、アンドリューっていう綴りを逆から読めばワードなんで、ロバートっていう名字をあの逆から読めばトレボーになるんです、
うん、あそういうことなんだ、
はい、
へえ。
実は身内ネタというか、こういうちょっとくだらないコメディ感っていうのがいろいろ含まれてるんです、このウィザードリー。
へえ。
そういや代表的なキャラク、あの敵キャラクターのボーパルバニーっていうやつがいるんですね。
ボーパルバニー、
うん、ボーパルバニー、もう本当に小さい可愛いウサギの形をしたやつやけれども、
うん、
クリティカルを与えてきて、でウィザードリーにおけるクリティカルって一撃死のことなので、
ああもうやられちゃうやん、うん、
はい、首をはねられるんです、
ウサギに、
ウサギに、うん、でウサギになんで首はねられるのって思うやんか
思う。
これの元ネタっていうのはモンティパイソンの映画が元ネタなんです。
へえ。
そういう海外の、うん、そういうギーク文化の中でしか元ネタが伝わらないものっていろいろあるのよ、このウィザードリーの中に。
あ、そう、当時の小ネタ集みたいなのがいっぱいあるやん。そうなんです。
例えばクイジナートソードっていうものが含まれてて、うん、だからすごい聞き慣れない名前だし変だから。
そうやな。
あ、で日本に来て訳するときにハシナードの剣って言って、
うん、
まあ、かっこいい響きの剣と、結構性能も高いんですけど。
ああ、いいやん、
はい、これは実はもともとそのカシナートっていうブランドのハンドミキサーがあったんですね、うん、アメリカに。だからあの絵はあの持ち手があって、そこから剣先が何本も伸びててぐるぐる回ってるっていうハンドミキサーの剣なんですよ、これ元ネタが。だけれどもこっちに来た時にみんなそれ知らないから、かっこいいカシナートの剣だと思ってみんな書いてるんですね。
そっか、
みんな受け取ってるんです、一本のあの直刀、うん、あの両刃の剣で、すげえかっこいい名称カシナートが作った剣だみたいな。
そうね、そう、そっか、武器のイラストも出てこないからって、
そう、
想像で、そうやな、みんな西洋のゲームでな、そう、両刃の剣書くよな、うん、そうなるよな。
そのね、なんか文化の受け取り方がね、ちょっとここで変わってくるんですよね。
へー。
だからウィザードリーにそういうおふざけの要素っていっぱいあるけど、ドラクエにそんなおふざけの要素いっぱいあるかって言われたらそんなにイメージないでしょ。
そんなにはない。
ないでしょ。
うん。
だからそういう、もともとはそういうちょっとふざけてるノリで作られてたのよ。
あ、そうなんや。
うん。だからさっき言った通り、ダンジョンの中、一番下にはワードナーがいるんだけども、
うん、
ワードナーの部屋の前には縦看板が書いてあって、
うん、
営業時間9時から17時って書いてある。そっか。
うん。
村様ブレードが出てきたりとか。
村様？
村様。村正では。まあ、これは元ネタになってる将軍のドラマ、の小説の中でも村様ブレードって書かれてたからなんだけども、
はい、ああそうなんだ。
そう、でも日本に持ってきた時に、
うん、
元ネタの将軍をみんな知らないから、
そうはね、
村様、ああ、な、村正の誤植してるやんつって、ちゃんと村正に変えたりしてるのね。再翻訳再翻訳みたいなことになったりするっていう、こんなネタがあったりするぐらいの、なんかいろんな、なんていうの、広がりというか、
面白いな、この
作り方で生まれてるものだったりするんですね。
ドミニクがさ、ウィザードリーにはちょっとおふざけもあったっていう話だけ聞いた時には、はい、あ、なるほど、だからドラクエにもパクパクとかあるのかなと思ったけど、うん、もっと上のふざけだったよな、ウィザード
リー。もっと上のふざけてる感じなんですよね。でもなんかそのウィザードリーの雰囲気っていうのは、さっき言った通り、その、まあ、キャラクターを自分で作って、まあ、属性決めてどういうキャラクターか想像してってところもそうだけれども、
うん、
ゲーム性としては結構ハクスラに近いんです。
う
ん、さっき言った通り、そのストーリーがほぼないので。
うん、
やることといえばダンジョンに潜って敵倒して宝箱を開けて、うん、うまいもんが出てきたら装備を変えて、
あ、
で町帰ってレベル上げて、でレベル上がったから次の下の層に潜ってっていうことを繰り返していくゲームなんですね。
だから単純っちゃ単純、
ね、そうで、うん、最終的にワードナを倒したとしても、倒して魔除けを手に入れられるんですよ、うん、
それが目的だもんね、
うん、で魔除けを手に入れられるんだけれども、魔除けを手に入れて持って帰って町に入ると、うん、おお、よくやったみたいなことをトレボーが言ってくれるシーンがあるんだけど、それが終わったらまた町のシーンに戻って、またダンジョン潜れるんですね。
ああ、そうなんや。
はい。で、魔除けを持ち帰ったパーティー、キャラクターかなには紋章がつくことになるんだけど、
うん、
その紋章がついてるキャラクターをパーティーから外せば、
うん、
もう一回ダンジョンの下に行くとワードナに会えて、またワードナからを倒して魔除けをもらえるんですね。
へ
え。でこの魔除けっていうのはめちゃくちゃ装備品として強い効果があるから、
うん、
あの装備したままずっとダンジョンの中で強い武器を潜り続けて探し続けるみたいなことがどんどんプレイヤーの中で流行っていくんです。
やり込み要素や。
そう、さっき言った村様ブレードとかは手に入れなくてもいい、うん、レアドロップ品なので、
うん、あでもいやみんな欲しくなんねんなそういうのって。そうそうそう、俺あんまりそういう癖ないけど、もうあるからには全部掘らなっていう人おるよな。そういうの、
そうそう、隅々まで遊びたいってなる人もやっぱり多かったわけ。
うん、
こういうプレイをしていく中でやっぱり想像をどんどん膨らませていくわけですよ。
ほう、
なんでトレボーってのはワードナに裏切られたのか、なんでワードナは何回倒しても蘇るのか、魔除けっていうのは何なのか。
そうだね、うん、でも公式にはその説明がないわけ
ですよ。ないですよ、もちろんない。
ないってことは、うん、それはプレイヤーたちは考えるってことでしょ。その二次創作的なことが流行るんじゃないの。
だから当時漫画とか小説とかめちゃくちゃ面白いやついっぱいあったのよ。
ウィザードリーの、
ウィザードリーのベニー松山っていう人が書かれてるウィザードリーの小説のがね、うん、これは結構好きなんだけれども、
うん、
この小説とかもタイトルを聞くだけでめちゃくちゃ面白そうって思うと思うね。俺の感覚ではやけど、ウィザードリー隣り合わせの灰と青春これなんで灰と青春なのかっていうと、このゲームキャラクターが死ぬことがあるんですね。うん、もちろん、まあ、HP がゼロになれば死ぬことがあって、
うん、
死んだ後町に戻ってきた時に、
うん、
教会っていうか寺院があるんですよ、
うん、
そこに死体を渡して、
うん、
お金を払えば復活させてくれるんですね、うん、
それもドラクエである。
はい、ドラクエでありますね。これが元
ネタですけど、ね、
で復活させてくれるお金を払ったら、ささやき、詠唱、祈り、念じろって言って、
うん、
次の画面に切り替わるんだけれども、
うん、
復活しないことがあるんです。
え、
灰になることがあるんです。
あ、なるほど、失敗しちゃう時があるってこと、は
い、そう、そして灰になったキャラクターを、じゃあもう一回、うん、ごめんちょ、灰になったからもう一回復活させてくれってお金払って頼んだ時にさらに失敗すると、
うん、
キャラクターがロストします。
あ、なるほど、
はい、一緒、
そんな要素、
もう二度と復活できないです。
そんな要素もあんねや、
はい、
なるほどね。
だから手塩にかけたキャラクター何時間もかけて強くして、うん、こいつはこういう設定なんだ、名前も自分でつけて、
そうやな、
装備も与えてやってっていうキャラクターが、
うん、
運だけで消えてしまう可能性がある
お
っていうゲーム性でもあるんですね。
なるほど、だからそっか、その灰、
うん、
その灰と精神の灰はその灰なんだね。
そう、この灰から来てたり、この、まあ、もちろんウィザードリーっていうのはその階層を潜るごとに火がどんどん強くなっていくので、一撃死の可能性もどんどん増えていくし、さっき言ったボーパルバニーとかも出てくるし、
そうね、クリティカルで、う
ん、はい、で蘇ったキャラクターってのは生命力の値がちょっと減ったりするんですけど、
あ、そうなんだ、
生命力の値で肺になるかどうかっていう成功率が変わったりする。
そうか、だから生命力減ってるから、
うん、
肺になりやすくなるんや、一回死んだら
なったりする。だからいろんな後世の創作物では、
うん、
あ、あいつは今回のパーティーには連れていけないよ、あいつはこの前蘇生したばっかりだ、休養が必要だろみたいな話が会話に出てきたりとか。
なるほど、
ね、この設定をうまく拾うっていう風に、
うん、
で俺は特にウィザードリーの漫画が好きで、
うん、
大盤のやつがあるんだけれども、
うん、
さっき言った通りアライアンスがあるって言ったキャラクターに属性がある。
そうね、悪、うん、
そう、善と悪のキャラクターっていうのは一緒のパーティーを組めないんですよ、
うん、そう言ってたね、そう、
でも、うん、ゲーム、そもそもゲームの仕様として、
うん、
善で3人パーティーを組んで、
うん、
ダンジョンに入りました、
うん、
階段の一歩先で、中段っていうのを選ぶと、
うん、
街に戻るんですね、メニューが、
うんうん、
だからあのさっきの3人パーティーはダンジョンの一歩目にいるけれども、プレイヤーの操作としては街の操作ができると。
あー、なるほど、うん、
で街の操作をするときにまた訓練場に行って、うん、悪の3人でパーティーを組むことができるんですね。
さっきと違う3人だね。
そう、違う3人、うん、でこの悪の3人でダンジョンに入って一歩先に行くと、うん、まあ、善の3人と悪の3人が同じ座標にいることになる。
だから勝ち合わせるわけやな、
はい、その状態であればパーティー6人パーティー組めるんですね。
へえ、
善と悪のパーティーが。だからさっき言った漫画とかでは、
うん、
主人公パーティーがダンジョンに入っていって階段降りてきた時に、あ、なんだあいつら、なんでこんなところにっていう話をした時に、他のキャラクターとかが、うん、あ、アライアンス違いのパーティーだろ、待ってるんだよここでみたいなことを言ったりとか、
はあ
とかをね、こううまいことを創作に反映させたりとかっていうことで文化がどんどん出来上がっていって、キャラクターの創造っていうのは広まっていったりする。
文化、ゲームの仕様がその二創作に生きるっていうのいいよね、
うん、
気持ちいいよ、見ててね、
めちゃくちゃ気持ちいいよね。だから本当にちゃんとゲーム中でも宿泊日数が多いとキャラクターの年齢も加算でいくので、
へ
え、年老いていくと生命力も上がりにくくなっていくし、どんどん下がっていったりする。
なんかこう聞いてると、その昔のゲームでそこまで細かくいろいろ設定されてるっていうのはすごいなと思うな。
ちゃんと1作目から全部これがあったんですよ。
1作目からやろ、
1作目からです。
それ普通2作目から追加ちゃうのみたいな要素がさ、カレーであるとかさ、
はい、
その生命力 の、うん、その上下であるとか、
うん、
さ、それが最初から全部搭載した状態でやってきたウィザードリー、それは化け物だなと思うよ、ね、うん、そんな昔に。
やっぱ、まあ、これはやっぱりそのどれだけダンジョン&ドラゴンズ他が、
うん、
とか、トールキンの指輪物語っていうのがキャラクターだけじゃなくて、うん、キャラクターがどう生きてるのかっていうのを演出するのがうまかったかっていう。
あ、なるほどね。その先人たちの偉大さももちろんあるってこと
だな。そうそうそう、多分それをうまく、踏襲したっていう部分もあるし、このウィザードリーのさっき言った復活の部分の煩わしさというか、ランダム性の怖さとか、
うん、
階を1回降りるごとに敵が段違いに強くなるっていうゲームとしての難しさであるとか、
うんうんうん、
パーティーを組むっていうところとかを簡素化したのがドラクエ1なんです。
あ、なるほど。
だからドラクエ1はパーティーじゃないんです。
あ、そっか、
一人なんです。一人で
パーティーじゃないよ、
うん、そう、死んだら城に戻って復活させてもらってるんです。お金が半分になって、
そうやった気する。そうか、2からかパーティーなのって。
そうですね、2からパーティーになって、2のパーティーは個性があるけれども、一番堀井雄二が初めにやりたかったのは、うん、ドラクエ3のシステムが一番初めに作りたかったんです。でドラクエ3のシステムってのは何かっていうと、ルイーズの酒場で自分で戦士なのか盗賊なのか、うん、僧侶なのか魔法使いなのかっていうキャラクターを登録してパーティーに連れていくんですね、うん、
だからウィザードリーと
やってることまんま同じ。
そうやな、
はい、でドラクエっていうのは分かりやすく一つの広大なマップなんだけれども、
うん、
橋を越えて違う大陸に行くと敵が段違いに強くなるんです。
はいはいはい、
これはウィザードリーの階層を一つ潜った状態な
の。なるほど、それを島同士の
乗り
換えたわけだ。
そうそうそう、橋に変えていたり。
なるほどね。
ウィザードリーでは最終目標っていうのが魔除けを取るってことやったんだけれども、
うん、
堀井雄二は初めプレイした時に、
うんうん、
それを知らなかったんです
よ。あ、そうなんだ。
ストーリーなんてあってないようなもんだし、起動して初めの時しか言われないから、
うん、あ、そう、忘れちゃ う
忘れてるのよ。プレイしてでずっとそのダンジョン潜ってるのが楽しいと忘れていくし、うん、で当時のウィザードリーっていうのはマップを自分でマッピングしないといけない、うん、地図ないから。
あ、そう、地図ないんや。
ないです。3D ダンジョンをこの座標だから今はこっち向いててとかを自分でマッピングする必要があったんです、方眼紙に。
うん、方眼紙に。
そう、
手書きでね。そうか、
そうそうそう、
それで初めて今ここだって分かるんだね。
そうそうそう、それをやってるから別にそんなストーリーというか最終目標っていうの知らなくて、
うん、うんうんうん、
友達になんかワードナーいたら魔除けっていうすっげえ強いアイテムもらったぜって言われて、え、誰それってなったらしい、うん、誰、え、そんなんいるんやってなったらしいです
それが目的のゲームで。
だから初めてプレイする、
うん、
子供がプレイする時に最終目標が分かりにくくなってはいけないなと思ったから、うん、ドラクエ1では初めのマッチをスタートした瞬間に竜王の城が見える場所に立ってるんです、うん、
なるほど
あいつを倒しに行くのが目的ですよってのを初めに言ったりと、何をすればいいのかっていう、うん、ウィザードリーのこのギーク向けだった部分、
うんうん、
っていうところをヒロイックファンタジーかつより分かりやすく丁寧な部分に落とし込んだのがドラゴンクエストなんですよっていうのがこの前のそのインタビューで書かれてて、
はあ、なるほどね、
なるほどって思った部分がすごく多かったです。
そうやな、ウィザードリーは聞いててもその小ネタの話とか、うん、そのシステムのちょっと難しいところとか聞いててもやっぱり子供向けというかギーク向けって感じするけど、
うんうん、
ドラクエはやっぱ当時の子供に受けたっていうのはイメージがあるから、
そう、
あ、ちゃんとこうライトになってるというか、
そう、めちゃくちゃライトになってるよね。
マグが広くなってるんや。
そうそう、面白くなってるし、であと日本人の感性的にもなんか面白いものがいっぱいあって、実はウィザードリーにも、
うん、
ウィザードリーあの呪文がいっぱいあるのよ。魔法使いとか僧侶の呪文とかいろいろあるんやけど、
うん、
ドラクエで言えばね、もう分かりやすいメラメラミメラゾーマ。
ああ、聞いたことある、うん、
魔法って三段活用されるよね。
ああ、確かに、
はい、ファイヤファイラファイガ
えアギアギラを、
はい、あります。俺は、
うん、
ウィザードリーでそもそも魔法使いの呪文としてハリとマハリとラハリトとかがあったからです、
うん、うわー、それもこっから
はい、こっからです。
うわ、これはちょっとすごいな、多大すぎるな、影響が。
面白いよね。そしてこのウィザードリーの一番初めはこのハリトっていうのは、うん、HALITO なんだけど、
うん、
これをキーボードで打ち込む必要があったんです。
へえ、
唱えてるからね、だってとかがあって、よりなんかその実際に即してるようなゲームデザインになってた部分っていうのを、うん、まあ、選ぶだけで良くなった、コマンドで良くなったりとか。
ああ、そう、コマンドにしたんだ、それを。
はい、分かりやすくしたりとかっていう工夫がこなされてたりする。すごいなんかね、独特な響きの言葉が多いのよね、ウィザードリーの呪文っていうのは、うん、でこれもなんかね、版権があって、版権、うん、商標、権利があって、
うん、
あのちゃんとしたウィザードリーの権利持ってるところじゃないとこの名前って今使えないのよね。
へえ、厳しいね、結構、
うん、そう、使えなくなってる。だからあのなんか普通に今 Steam で売られてるウィザードリー5とかは、
うん、
権利持ってないところが販売してるはずやから、 ハリトとかマリアとかって言葉がないのよね。
でもなんか
ファイヤーボールとかになってるはず確か。
なんか寂しいな。
寂しいでしょ。
寂しい。だって最初の方ハリトマハリトでこっちは馴染んでんのに、うん、ファイヤーボールって言われたらピンとこんわって
なら。ごめんね。全然こうしっくりこなくてそこで俺は買うのをやめた覚えがある。
あ、そうだよ。
でもやっぱりこのウィザードリーの1から始まってドラクエに、まあ、別の形で受け継がれたけれども、やっぱりウィザードリー自体はずっと続いていく、
うんうん、
ナンバリングがどんどんね8まであるけど。
ああ8まである
よ、うん、で8まで行った後やったっけな、もしかちょっと前か分かんないけど、その辺りで版権が別の会社に移動したりとか、うん、一時期日本の会社が持ったりとかしてい
ろいろあったんやな。
そこ、うん、和製ウィズがいっぱい出てくるようになるんですよ。
へえ、
はい、日本製のウィズ、ウィザードリー、
うん、
っていうのがいろいろ出てくるようになるんです。武神シリーズって言われるようなやつと、っていうのは、プレステ2、で出たりするね、う
ん、あ、プレステ2出てたんや。
プレステ2出てましたよ。いざ、武神シリーズっていうのは結構パーティーを組んでそのパーティーの連携技みたいなのがあったりとか、
うんうん、
ストーリーがちゃんとしっかりあって NPC とかがいっぱい出てきたり、ゲーム内のオリジナルキャラクターが結構いろんな形で関わったりとか、
うん、
ってくるようにシステムをどんどん変えていったりとか。
なるほど。そう、最初のウィザードになかった要素をいろいろ入れ
てたりとか、そうそうそうそう、っていうのをなんかうまく作ったりしていったものが、俺はやっぱりウィザードリー X っていうシリーズがあって、
うん、
これも別の会社が出してる和製ウィズやねんけど、
うん、
これねなんと学園もんなんですね。
ありなん、そんなん。
ありなんですよね。
へ
え。X っていう、俺は結構好きだったシリーズで、X2 っていう、まあ、2作出て終わったんだけど、
うん、
まあ、ある学園がロードって言われるそのダンジョンの代わりになってる。
うん、
そこに潜って、まあ、目的を果たすっていうシナリオになる。結構その、まあ、本当に死んだら、ロストすることももちろんあるし、
うん、
レアアイテムを収集するっていう面白みもあったり、
うん、
戦闘のバランスが良かったりとか。
ああ、なるほどね。そのゲームとして普通にそこが面白かったりする、ね、うん、
とかもあったり、俺は X2 っていう会社があの作品が結構好きでね、
うんうんうん、
実はこれはあの開発会社のブログによると、後半採算取れないからって早く販売しろって言われたけど、バグなしで出すのはちょっと、うん、もう俺たちには耐えられないですって言って無給で半年くらい働いて出したっていう逸話が残ってるゲームだったりするんですね。
うわ、すごいな。血と汗と涙の結晶すぎるな。
で、それを出した後に、うん、もう俺たちはしょうがないなっつって、その制作者たちチーム村正っていうのは別会社に立ち上げてみたことやったりとか。
へえ。
で、もともと出してた会社は潰れたりとか。
あー、そうなんだ。
っていうのがあったと思ったら、別会社が、
うん、
剣と魔法と学園ものっていうソフトを出すんだけど、
あ、なんか知ってるぞタイトル。
このゲームっていうのがウィザードリー X2 のゲームのソースコード丸パクリやったんですね。
そのパクった方の名前聞いたことあるわ。だから俺、
はい、そう、パクった方の名前の方が今有名になってるけど、あれマジでもともとただのパクリでしかないから。
あ、そうなんや。
丸写しのゲームやったんだよ本当に。側だけ変えた。
そんなこと許されていいんか。
いや、ダメなんですけどね絶対。
え、どうなったそこの権利関係。
権利関係はだ、そのもともと X 作ってた会社が潰れたりしてるから、このごたごたによって、
うん、
特に訴えられもせず、普通に今、うん、剣と魔法と学園ものシリーズとして今続いてるもん普通に。
何それ、ちょっと待ってくれよ。
すごいやろ。
いや、それちょっとダメやろそれは。
もともと X2 の単語で語られてるものが普通に出てきたりするんだよ。
え、
ダンジョンのことロードって X2 は言ってたりするんだけど、普通にあの、
うん、
誤植というか、
うん、
変換忘れみたいな形でロードって普通に言われたりするんだよ。
ダメやろ。
子供の中で。
すごいな。なんかその名前変えただけやんはとかあるけど、名前変えただけやんですらないやん、もう。
そう、
すごい。
名前すら変わってないがあったりしたゲームだったりもしたんですけど。
ひどい。
ひどいよね。まあ当時だから多分できたものだとは思うけれどね。言うて20年ぐらい前でしょうから。
ウィザードリーを巡ってそんなことも起きてないな。
和製ウィズの中ではいろいろなことが起こってたりは実はする。
へ
え。今はもう一通り権利関係は整理されたかなんかで、
うん、
新しいのがなんかソシャゲで出るかなんかになってますけども。
ああ、そうなんだ。
そうそう、そんなんがなんか、なってるぐらい、なんか次の展開もちゃんとあるぐらいにはウィザードリーというタイトルも残って、新しい、うん、話も出てきた、話というかタイトルか、
お
う
お
う
お
う、が出てくるような状況にはなってる。
よかった、よかったのかな。
犠牲になったものは何個かあったけれども、まあまあ
ねえ。
感じにはなってたりする。
悔しいな、俺が今聞いて悔しい話。許せない話が出てきた。ほんまに
ゲーム史の中でもなかなか類稀な事件かなと思うんです。 なんで刑事事件になってないんだろうなって俺未だに思ってるもん、
ね、いや俺は思ったてっきり訴えた訴えてないの裁判がみたいな話になると思ったらそれないんかい、
それなかったのよね本当に。だから元会社が潰れちゃったから権利がどこになってんねんみたいな感じのやってる間に多分もうなんかうやむやになったんだろうなと思うけど、
すごいなおさくさに紛れてたはこのことやろ
本当にびっくりしたもんね。あの神通かなんかで俺トトモノのね剣と魔法と学園ものの、うん、あの処方を見た時に、
うん、
え画面まんまじゃないって思ったの。
あもうドミニクが見て分かるぐらいだそれはもう。
メニューの構成が全部同じやねん。
あ
メニューの構成とかステータスとかの値、
うん、
数が全部同じ。
目を疑うやろそんな
の
嘘やろって
思った。初めた時びっくりしたもん、ね、うわって思った覚えがありましたけどねだからね、だからなんかあの今では考えられないようなことが起こってたりもしたんだけど、ゲーム性自体もねぶっちゃけ今では、
うん、
正直グサはね面白そうだって言ってくれたけど、
思ったよ面白そうだ、
多分できないと思う。
ああ
、なんていうかね結構理不尽なのやっぱり。
あなるほど、ゲームバランス的な、
バランス的にこのまあさっき言った通り、まあ、潜ダンジョン潜っていって敵倒すやねんけど、
うん、
敵倒した後宝箱が出てくるので、
うん、
もちろんそれを開けて装備を手に入れたいわけなんだけれども、
うん、
ウィズの世界の宝箱って、
うん、
まあ、宝箱という表現はされてるけれども、
うん、
モンスターを倒した結果落ちてるものなので、
うん、
何かしらの罠があるんですね。
あーまあまあ、でドラクエとかもあるしょ、なんかミミックでしたみたいなない。
あーまあまあそれはあるけれどもね、うん、ミミックだったとしても戦闘が始まるだけやんか。
そうやね、
ウィズの罠って、
うん、
まあ簡単なものから言えば毒針とか、
あ、はいはい、
毒になります罠がかかりますとか、あるんですけれども、
うん、
例えば石化とか、
いやそんなにいるか、
プリーストブラスターとか、プリースト全滅しますこれだと。で石化はちなみにパーティー全員が対象なので、運が悪かったら全員石化します、で罪ですっていうやつ。 あとテレポーターですね、わかりやすく。
あ飛ばされちゃう
ん
やろか。
はい、飛ばされちゃうんですよ、飛ばされちゃうんやって今なったと思うけど、
うん、
3D ダンジョン RPG で、
うん、
さっき言った通り座標ってものがそれぞれあって、
やばい、
通路があるんだけれども、
うんうん、
通路がない場所もあるやんか、わかるかな、壁になってる場所、
わかるよ、あ、わかるよ、
そこにも飛ばされるんです。
嘘やん、どうやって抜けるのそのところ。
抜けられなさい飛んだら石の中にいるって言ってパーティー全員ロスとして終わりです、
うん、うわ
今だったら考えられないよね。
考えられへん。それやったらゲームマスターの方がええわって思
う。思うと思うわ。ちなみにこの罠を解除できる確率っていうのは、
うん、
盗賊が一番高いんだけれども、
うん、
どんだけレベルを上げたとしても 95% 固定です、
うん、そうなんや、
5% 外れます。
うわー 100% なしや。
なしです。
うわー 95% 信用できひんからな。
アンブル引いたら一撃死があるこのゲームだからずっと
結構理不尽なルールだよな。そう、ね、そのリザードリーのルールだったら公正かもって話もあったけど、結構、うん、厳しいルールですねそれは。
厳しめに公正が取れてる
難しくもあるよ、難易度もあるわ。
難易度もあるね。結構その根気強くレベルを上げなきゃいけないけれども、その根気強くやった部分が1回終わってしまう可能性が高いし、
うん、そうやな、はい、そっか、レベル上げも時間かかるもんな。
めちゃくちゃかかるね、ちゃんと時間がかかるし、装備品とかもロストしたらなくなるからね、ちゃんと全部。
うわーそうか、
うん、
苦労して手に入れたやつがなくなるし。
ちなみに普通の通路とかでパーティーが全滅してしまっても、
うん、
死体を回収することはできるんですよ。
ああ、うんうん、
でも死体ももちろんパーティー1人分なので、
うん、
6人のパーティーがそこで死んでいるとしたら、
うん、
5人パーティーの編成でそこに6回行かないといけないんですよ、
う
ん、
あーそういうことか1人ずつ持って帰らなあかんねん
1人ずつ持って帰って街で復活させてをやらなきゃいけない。
時間かかるぜ。
で時間がかかりすぎるとロストします、ダンジョン内で。
あーそうなんや。
うわ面白そうだとは言ってくれましたけれども、
うん、
多分現代の娯楽の観点からして娯楽ではないと思う人が多いと思う。
苦行だな確かに。おとなしくドラクエの新しいやつやろうぜって感
じ。そうでもね、本当にその当時でしか味わえないようなカタルシスがあったんですよ。
いやでしょうね、それ
はね、うん、もう敵にね先手を取られたり、うん、こっちが先手取ったりした場合とかって、
うん、
呪文が使えないのよ。
あそうなんや。
先手取った時に呪文って詠唱する必要があるから、
うん、
声高く詠唱してたらバレちゃうでしょ。だから殴ることしかできないのよ、先手取った場合って。向こうもこっちも。
そうなんや、なるほどな、うん、
で向こうこっちは殴るしかできないんだけど、
うん、
向こうは敵の場合って、
うん、
まあデーモンとかグレーターデーモンとかいるわけよ、
うん、
そいつらってブレスを吐けるんですね、力。 つまりこれあのブレスは呪文じゃないからっていうので普通に向こうは吹いてくるんです
まあまあそっか、さっきの栄翔戦でいいからとかそういうとこ細かく決まってんねんな
そうそうそう、
納得はできるけどさ、ちょっと厳しくないっていう、
もうちょっと手心を加えてもねみたいな感じとか今となってはそういうゲームバランスなんですけどね、なんか、うん、あの当時としても俺は別に普通に何パーティーもでワンクリアしてましたねって今思うとよくできてたなって思うね。
すごいな。
やってましたね。コツをつかめばねできるんですけれどもね。
まあまあ、つかむまでも大変そう。
大変ですね。
あの進撃の巨人のコラボ思い出したわ。ウィザードリーをやってたやつらがスラガーバーが違うってなったわ。
そうそう、ほんまにマジでウィザードリーやってると大体どんな理不尽ゲームも、まああれに比べればマシかなって思えるという。
そうやな。ジャンル違うからだけど、ダークソウルって優しいかもしれんって思ってしまったもん今。
あ、そうですね。話聞いたら、うん、自分で動きをどうこうできる段階でまだ優しいかもしれないね。
そう。
本当に高難易度っていうところはあるけれども、
うん、
あのまあカタルシスが得られるっていうのはもちろんそう。まあでもさっき言った通り、そのベニー松山のその隣り合わせの灰と青春とか、
うん、
ウィザードリーの漫画とか、
うんうんうん。
まあね、そういうのから入ってみると。
うん、
世界観の面白さ、
あ、うんうんうん
うん、こういうシステムというかそれをこういう風に落とし込んだんだなという風に汲み取れる要素っていうのはいっぱいあって、
なるほど、その二次操作からでもってことや。
そうそういうので触れてみるといいかなと思うのよね。あのブックオフで100円とかで売られてるからね、ウィザードリーのでっかい大判のコミックスが半巻で終わるやつがあるんですけどね俺、
お手頃に手に入るし、
そうそう、
お手頃に読めるじゃん、
よかったりもそうだし、あとこれは特に日本版になってからそうなんだけども、もともとの、本国で売られてたそのウィザードリー1っていうのはあの、うん、敵モンスターぐらいしかイラストがないの
よ、うん、
ゲーム中に出てくるイラストっていうのがね、ドットで描かれてる、デザインだけれど、それが日本に来た時に末見純っていう、方がキャラクターデザインというかモンスターデザインをして、これがめちゃくちゃ、有名というか、取り沙汰されることが多くなったものなんですね。末見純さんが何をやってるかっていう、モンスターデザインといえばこの人みたいな人なんですけれども、
へ
え、と言えばいいかな。まあでもそうやな、本当にウィザードリーのモンスターデザインってだけで絶対みんな知ってるみたいな人やから。
へ
え。でもその絵画チック、
あ、そうそう思った、今俺も調べてみたけど、
西洋絵画みたいな、
美術館にありそうな感じするような、
そうそういう表現で描かれるイラストがドットでゲーム世界にある感じ、
へえ、
だからすごく、特徴的で、あ、こいつってこれだって、なんかパッとその名前とその画像が紐づいちゃうような感覚というか、
はい
になれたりするものがあった、ウィザードリーの中にはフラッグっていう、一番下の階層でしか出てこない、かつ一体でしか出てこない、めちゃくちゃ強い敵がいるんだよ、フラッグって。
フラッグ。
フラッグ。魔法使いの一番最強の呪文であるティルトベイトっていう、
うん、
爆発を起こすっていう呪文があるんだけど、
強すぎるな。
これを普通に使ってきたり、ブレスを吐いてきたりするっていう、すげえ強敵がいるんやけど、これが、元はそうじゃなかったはずやねんけど、末見純さんがフラッグのモンスターデザインとして書き起こすときに、ピエロの格好で書いたんです。
ほう、なるほどね。
釜を持ったピエロかなんかの画像になってて、それがなんかその怖さとおどろおどろしさと、なんかその凶王に仕えてた、まあ、魔術師としてのワードなんかいるから、宮廷のそのなんていうの、道化師も一緒に連れてきたんかみたいな、その背景の部分だったりとかを想像させたりするような、
そうね、
あのキャラクターのそのモンスターにもなんか背景を感じさせてくれるようなデザインっていうのがされてて、このウィザードリー初で多分末見純さんのファンになった人も結構多かったんだろう。
だからそのもともとウィザードリーなかった部分をそのファンたちがいろいろアレンジじゃないけどさ、そのシステム、ゲームのシステムを落とし込んだ創作があったりとか、その新しい解釈を加えていった結果さ、どんどんこう魅力が増していった感じがあるよね、ウィザードリーって。
そうなんですよね。なんかその原点で RPG の大元でここで完成されてて、完成されてる部分ももちろん多いんやけども、ここから影響受けてる部分も多い
ん
やけど、やっぱりそこから洗練されてどんどん日本的になっていってる部分ってかなり多いので、なんかそういう変化を見れると、楽しく思えるゲーム、
そう、面白そうだし、
だと
変遷とかも面白そうよね、どう変わっていったかの話も面白そうだし、
なので、記念 記念すべきというかその対談があったっていうのがあって、
うん
うん、いろいろ個人的には思い出に振り返ってることではあるので、
そう
機会があったらね、ウィザードリーね、スチームで売ってるファイバーやめといた方がいいと思いますけども。
あ、そうなんだ。一番触れやすそうなそこなんだけどな。
触れやすそうなん、触れやすいけれども、
うん、
ファイブね、いや1以上に多分手強いんですよ、ゲームシステム的に。
そんなことある？
ある。
5になったのに？
ある。全然ある。
あるんや。
全然あるし、
うん、
5もまだオートマッピングないよね、確か。
あ、ないんや。
あ、そうだ、オートマッピングで思い出した。さっき何言おうか忘れてたのは、あれです、世界中の迷宮の話をしようとしたんですよ。う
ん、あ、聞いたことある
の、
それも。
はい、世界中の迷宮っていうアトラスが出してるね、3D ダンジョン RPG があって。
うん、
これも完全にウィザードリーライク、
あーなるほどね、
のゲームなんですよ。
はいはいはい。
でこれはうん、マッピングを DS の画面だったんで、
うん、
上画面に 3D ダンジョン歩いてる風景が見えて、
うん、
下の画面で自分でペン持ってマッピングするっていうゲームシステム。
はあ、DS うまく使ったね。
そう、マッピングしてここに何があってっていうアイコンを置いていって、自分で、はいはいはい、このダンジョンのマップを作りながらキャラクターたちと進んでいく、
うん、あ、で世界中の迷宮あれなんだ、スイッチでもできるんだ。
あ、できますよ。この前なんか記念だからっていうのなんかまとめて出られる、ワンツースリーだっけ、まとめて出るみたいなパックが出てたりするので、そうそう、ウィザードリーは二次創作で触れて、うん、3D ダンジョン RPG としての面白さを世界中から触れるっていうのは全然ありだと思う。
なるほどね、うん、
で世界中の迷宮自体はキャラクターのデザインがね、自分で作成できるキャラクターのデザインがついてたりして、うん、キャライラストもあるので、
うん、
没入感というかキャラクターへの愛着も湧きやすいし、
確かに、
うん、だから結構ちゃんと難易度は高いです、
うん、
死にゲーに近いかもしれないけれど、
でも面白そうだよ。キャラクターも確かにこう可愛い感じのタッチだし、
うん、そうそうそう、
いいな。 3D ダンジョン RPG、
うん、そうなんです。
多分俺やったことないし、マッピングなんてもしたことないからね、
う
ん、
3D ダンジョン RPG かつやっぱり基本的なテイストがゲームブック風なので、
あーはいはい、
世界史の迷宮とか特に、
うん、
君はここに足を踏み出してもいいし引き返してもいいみたいな、
なるほどね、
ことも聞かれるようなテキストっていう、このやっぱり何とも言えない雰囲気のある
うんうん、うん
文章というか表現というものがこのウィザードリーとかウィザードリーライクには多いので、
なるほど、
ここにまあ何かの機会で触れてみてもらえると RPG の深淵ってここなんだっていうのが分かるというか。
なるほどね。RPG も何個かこうやっていくから見たけど、うん、まだまだその触れてない部分があるんやなって思ったな、
うん、
なるほどね。
ね、はるか40年前のゲームですけどウィザードリー1は、
うん40年前すげえな。
40年前のゲームですけれども、まだまだその血脈というか、
うん、
血は絶えてない。
そうだね、はい、その他のゲームにこんだけの影響を与えて、うん、で最近だからそのゲームシステムを引き継いだゲームのパックが出るぐらい。
あ、そうそうそうそう、
ってことだよね。
また再燃というか、またこれで出しても、うん、人は買ってくれるだろうと思って判断されてるわけでしょうから。
そう、ね、
やっぱり世界中のファンも多いしね。
うんうん、
ところでなんかそういったものに触れてもらったりとか、あとはその 3D ダンジョンでキャラメイクがあってストーリーがあってっていうもので言えば、日本一ソフトウェアが出してるガレリアと魔女の迷宮とか、
あ、なんか聞いたことあるタイトル、
いうタイトルとか With Like なものっていうのは結構いろいろあったり、
なるほど、
うん、するので、まあ、どれからスタートでも全然いいとは思うので、キャラクターを作成してそこに思いを乗せて、カタルシスを得ようとしたけれども全てが打ち砕かれてみたいな感覚俺があの時味わった喪失感をお前らも今味わえという
巻き込もうとしてるやん。
で、不況ってのは巻き込むことですから
まあそうね、いいところだけじゃなく、
そうそうそう、
しんどいところもお前ら味わえよ。
そうそうそう、もうマジ で、ね、アーマードコアなんかで火じゃないぐらいの喪失感味わうからぜひぜひそれもね、機会があったら。
いや、そうね、ちょっとやったことないタイプのゲームだし、
うん、
面白そうだな。
うん、
うん、
ポリッションな人とかはね、ハマると思う。やっぱコレクター欲がある人とか、
はいはい、そ
う、マップ全部埋めたいなっていう人とか、
いい、ね、あ、マップ全部埋める欲はある、わかるわかるやっちゃうやっちゃう、
空いてるところがあるマップはちょっと気持ち悪いなって思っちゃう人とかは、
うん、
本当にその世界中のマッピングとかは、
うん、
全部やりたいなって思っちゃう。
いや
もんだと思うし、
またハマっちゃうなそれは。
あとでも個人的にはその辺りの知識とか全然関係なく、さっき言ったうん、ウィズのロバート・ウッドヘッドと、うん、堀井雄一の対談の記事は、うん、読んでみると結構面白いと思う。
ああそうね、面白そう、うん、
RPG の始祖2人ですから、
うん、そうよね、うん、
ここのなんかうわこういう面白みがあるんだみたいなことは結構伝わるようなインタビューだったと思うので、うん、興味がある人、そういうのに興味がある人はぜひそちらも見てもらえたらいいんじゃないかなと思う。
そうね、このドミニクの話を聞いた上でね、こう読んでみるといいかも、またね、
うんうん、正確な情報は多分インタビューの方が正確なこと言ってるから、
うん、そりゃそうでしょうね本人なんだから、
そうそう、まあ、大体伝聞と自分の記憶頼りでしか喋ってないので、
そう、
はい、この辺りも機会があったらぜひやってもらいたいと思いますし、でやっぱりその今はね、このローカライズが上手くなっていってる分、
うん、
ギャグの部分とかをなんかうまくかっこよくなってみたいな流れとかがないので、うん、
あーなるほど
そうそう、味わえない部分も多いと思うから、うん、この辺りの雰囲気とかを当時思い返してるこの2人の会話の中から感じてもらったりすると面白いんじゃないか。ところで、本日はねちょっとウィザードリーのシリーズというよりは1の話の、紹介と解説とウィズライフの、はいはい、おすすめでございました、うん。
いやウィザードリーそうか、うん、もうそんなこう RPG の祖的な存在、
うん、
その RPG の祖みたいなイメージこそあったけど、そういう影響を与えてたんです、うん、忍者のイメージであるとか、
そうそうそう、
うん、そうドラクエの元になってる話とかで、どうしてウィザードリーがじゃあ最初ヒットしたかっていうのもよく分かったし、
うん、
そこからその文化の派生のしていき方が面白かった話とか、
うんうん、
聞けたしな、なるほど、まだ全然こう知らない世界の話を今日は聞けたなって感じだよね。
の話なんてね、する機会ないからね。
だよね。
うん。収録にかこつけて自分のしたい話だけをしました。
いやいや、いいと思うよ。俺も多分ドミニーク以外から聞くことないよこの話。
話してるやつがいたらすぐ俺に教えて連絡取るから。
そうね。つなげます、そんな人がいたら。
で、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。